なたが共にいるから幸せ。
私の恵みを忘れてはなりません。あなたとの思いにしっかりと結びつけ、それを土台に私を賛美し、さらに私を称えていきなさい。
この時代の変化というのが大きく来ていると主は教えます。しかしこの変化の中で、確かに私はあなた方に最善をなし、最善の計画を開いていると主は教えます。
私によって語られていることをあなた方は失ってはなりません。それをしっかりと握りつつ進んでいきなさい。たとえどのようなことがあったとしても、あなた方は守られ、さらに私の祝福の御手のうちにあると教えます。それへ慌ててあなた方は、心配しないように、私の言葉に立ち、信仰の対応を取り続けていくように主は語られます。その時あなた方が見る栄光は大きいと教えます。
私の言葉は最後まで残ると主は教えます。また私の言葉は最後まであなた方を守ると言われます。その私の言葉に信頼し歩んできなさい。
言葉の力、恵みの力がすでに動き始めていることを覚えなさい。いろんな問題の中で、さらに私の祝福と恵みは動いていると教えます。それへ信仰に立ち、私に従う中でその働きをさらに進めていきなさい。あなた方は大いなる技を見るようになると教えます。
それでは再び、賛美する時を持ちたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working all my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
テロスは予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。その、4月28日から5月4日までの 52,200 円のためにお祈りしたいと思います。天の様、あなたが霊的な豊かな祝福を私たちに与えてくださり、また会計の恵みをも与えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として十分の一を捧げます。どうぞ清めて用いてください。またあなたがすべての王であられ、またすべてのものはあなたのものであることを覚えます。その信仰告白として、私たちは与えられた十分の一を感謝を持って捧げます。これらを清めて用いてください。あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今大いなる主をね歌いましたけども、大いなる主はロバート・ユーインっていう世界的な歌がね作った歌なんですね。全世界にヒットしましたね。それで私は非常に関わりを強く感じているのは、福音派の教会にいてカリスマで教会を出なければいけなくなった時に、真っ暗なんですよね。こう未来が。大変な困難と問題が起こるだろうと。ただ、その時にですね、大いなる主っていうのが流行ってたのでね、むさぼるように大いなる主を歌いながら、それに頼ってたんですね。それとね、獄中からの賛美って本が発行されてね、それで感動したのでですね、 で、獄中からの賛美っていう本を読みながら、そして大いなる詩を歌い、そしてですね、真っ暗な中に行くぞっていうことだったんですね。そしたらそうじゃなかったんですね。全然、要するに素晴らしい世界に入っちゃって、そこからいろんな祝福の技がね、大きく開かれてきたっていう感じですよね。そしてね、興味があったのは、その大いなる詩を歌った作者と親しい関係だった。そしてですね、獄中からの賛美のマラリンさんとね、特別な協力関係になっちゃったんですね。具体的に。で、まさかね、そんな世界的な方々とこういうふうなことになるという神様は計画を持っているなんて知らなかった。で、主をあがめたんですね。で、この間インターネット見てて、マーリンさんが日本に来た時の集会のビデオがあったんですね。他のグループでやってたグループで。そしてですね、終わった時にですね、まあみんな、歌を歌いながら主を叩いてるんですね。で、その時に感動したんですね。それは何かっていうと、みんなもうバラバラになっててやってるわけですけど、その時にですね、歌われてる歌が大いなる詩だったんで、マーリンさんを中心にね、大いなる詩をみんな踊りながら歌いながら詩を叩いていてですね、それを見ながらですね、私が困難の中に立とうとした時のことを思い出したんですね。しかしそれは主の恵みであったということでね、非常に感謝しているということをね、覚えておいてください。それとともにですね、インターネットを見てたんですね。そしたらね、世界で一番短い聖書の話してたんですね。それとはね、アクセス1とかね、2とか、そういう感じ、5とかね。まあ、100ぐらい、200ぐらいになったのもありましたけども、そういう感じのが多かったんですね。それでね、まあ、アクセス1っていうのはなんだなと思ったので、1を全部埋めていきました。自分で見て2にした。だから、1はもうないはずですね。ただね、1があるんだから0があるんだろうと思って、0探してるんですけど、0が見当たらないんですね。で、ちょっと感じたのはですね、聞かれてないなそういうような感じがしたんですね。ところがですね、今度は、預言者セミナーのね、1回目を出したんですね。日本で出すつもりじゃなくて、ポーランド、チェコで出す。で、それを用いつつ預言の働きを進めていくっていう、そういうものだったんですね。でも日本では出したら結構それがね、アクセスがあるんですよね。グッと来てるんですね。それとともにですね、こういう YouTube を出したんですね。これ示されてね。だから、それは何かというとですね、なんだっけ。パルオ・アキモトのありえない話。これはどういうことかっていうとですね、神様いろんな奇跡を表してくださったんですね。で、普通起こらないような奇跡ですよね。これ山ほどある。で、あ、これはね、ちゃんと神様が与えてくださったことだから言っとかないといけないな。これでね、出すことにしました。そうするとね、各種類あるんですよね。主はあがめちゃうね。お化けの話までありますからね。もうでもお化けも悪霊も全部出していくから。具体的に、ね。そしたらね、それは結構アクセスがあるんですよね。天国なんてね、今で300ぐらいでしょ。このね、具体的にね。だから、世界で一番短い聖書の話、1とかね。多分ね、0があると思うんで、0一生懸命探してんだけど。あんだけ見られなかったんですけどもね。結構応答があるんですよね。で、その中でね、ちょっと感じたのは何かっていうと、先週なんですけど、主が言われたんですね。時が来てるから本格的に始めなさい。で、それが、一つはね、預言者セミナーの新しい出発になったし、 日本で出すつもりはなかったんだけど、まあ、できちゃったんだからついでに出せっていうのが日本で出て、それから世界、ありえない話も出てきて、具体的にね。で、動きがね、ちょっとね、本格的な動きに変わってきたかなと。こういうふうに感じます。コロナ騒ぎでね、まだ1ヶ月は自粛してるとか、世界はそう簡単に動かないとか、こういうような状況になってますけども、なんか主が言われてるのはね、もう踏み出して動き始め、進め始めなさいって、主の技を全うしなさい。これをですね、言っておられるような感じがいたします。ですから、もうすでにね、歩み出しをしていると。いうことをね、覚えておいてください。それとともにですね、予言のセミナーは、予言の本に沿ってやってるので、もう、どっかでやってることだし、アンテオキにいる人は、ね、見てる人が多いと思うんですが、なんか、これちゃんとやんないといけないかなと思ったので、ていうのは、アンテオキの人は見てるかもしれないけど、TLEA の人は、他の人は見てないわけですから、そういう方々もアクセスできてるっていう感じがあるんですよね。だからこれはちゃんとやらないといけないかなということでですね。まあ、第3礼拝、第7礼拝か。夜の。その時の一番最後にね、余った時間でやろうと。こういうふうに思ったんですけど。いや、そうじゃないっていうふうに主が言われてるような気がしてね。まあ、チェコとポーランドで、チェコ語とポーランド語に訳されて向こうでやってくれるということなので。そういうこともあるので、集会の一番最初にね、これをやった方がいいかなと。こういうふうに感じますのでね、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。ちょっと、1とかね、2とかのアクセス数に比べるとだいぶ違うので、200とか300だって、他のアクセス数から比べると全然少ないんですけど、しかしね、ちょっと動きが出てきてるかなと。こういうふうに感じますのでですね。それを見ていきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、映像祭で、この白馬で映像祭をやってね、そして、映像の優勝とかなんかを決める予定だったんですが、コロナ騒ぎで、ちょっと白馬の冬のキャンプができなくなったんですね。それで、こちらでやることにしてですね、審査の結果が出たんですね。それで後で詳しく審査の結果が出ると思いますが、1位はね、エシュルちゃんのやつ。で、その、映像がありますんでね、それをね、見てもらいたいと、こういうふうに思います。
Who would have imagined that 14 years ago, Eshron was diagnosed with autism? This is a true story of a parent and a child who have continued to believe God's word, which led to the healing of autism. Eshron, who was born into a Christian home with an American father and Japanese mother, was no different from any ordinary child. However, there was something different about her after she turned two.
Yes, Rebecca, come here. Yeah. Here, look. Eshron, look at me. Look at my face.
All of a sudden, I felt that her growth had stopped, and I started to worry more and more. She used to be so bright, so I started to wonder if this was a serious issue. The situation was getting worse. Eshron was unable to stay still and was constantly moving around. Does she have any mental issues? I was increasingly getting worried as more time went by.
There is no cure for autism. Your daughter will need medical attention for the rest of her life.
There is no hope. Oh my God, what am I going to do?
this was just a despair to me. At the same time, Eshran's mother struggled with a divorce with her husband, who was challenging a trial, where his thoughts and words showed his betrayal. Although I tried to find any ephemeral hope for curing autism on the internet, the information I found said that there is no cure for autism. Despite this situation, we have God. I was told at church that we shouldn't give up and give thanks for everything, including the bad things. I had been told to pray and give thanks to God in my heart for this dark time and for the tiny hope I still had. On the other hand, I was feeling mixed at the thought that there is no cure for autism. Nothing different was happening. Eshran still looked away and kept moving around hysterically. I would feel cold glances from my neighbors as they sneered at us. The moment I thought of dying together with Eshran, God tells me, "Don't give up. I will give the same blessing both in heaven and on earth." Although I battled with prayer every day, I continued to thank God for this current condition, for Eshran moving around and the cold gaze the neighbor gave to our surroundings. When I got home after work, Eshran had a high fever due to an infection called otitis media. I took her to urgent care. I was hurt by the terrible news I received from the hospital. However, I danced in the parking lot to give thanks to God. During that time, a holy meeting was held with the American missionary team from Japan, a meeting that would happen several times out of the year. Eshran then ran out of the hall and everyone followed her except for the chief minister. After the holy meeting, the chief minister provided the words to the mother and Eshran. Prophecy was given through him to her. Eshran has been given a gift of praising songs by God. Let her praise songs, and she will be healed. Although her father and I had no sense for music, we let her praise a song according to God's instruction. This was the final round of the selection team that has won each district of our church throughout Japan, including the United States. Doctors advise that autism is a disability to language and should not be mastered for more than two countries. But praising songs in English and Japanese would be achievable. Eshran won the championship in the Hakuba Elementary School and below. It was not only healing her autism, but she was also praising songs. After they went back to the U.S. from the praise competition in Japan, they experienced God's achievement for Eshran's healing. In a daily prayer, I had been given God's word. At the same time, Eshran had to take daily drugs to be able to attend classes at school every day. I gave thanks to God, although Eshran became zombie-like and was completely sick. After we had continued to pray with the same situation and the same battle for 1.5 years, one day I forgot to give her the medication. I thought about the note I received from the therapist warning us, which stated that students who had brain issues like autism without drugs would cause issues in class. But the next day, I intentionally didn't give her the drug again. Furthermore, I sent her without the drugs for the following days, but there were no issues at all. I was convinced that God had healed her. I explained this to the therapist, and she was so surprised.
"This is the first time I've seen this much recovery. I've taken care of a lot of autistic students. This is a miracle."
Hallelujah! This is exactly God's victory. These miracles have been observed after 1.5 years later since the drug was given, and half a year later since praising songs to God. Additionally, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, was completely healed by God. In our church's overseas ministry, we meet with professional black gospel singers and TV producers in Los Angeles every year. They have evaluated Eshrin as the highest level in the youth group of the U.S.
One of my favorite singers.
Eshrin also joined the track and field club in high school and completed high school in June 2019. I thought about God's plan.
Thank you, Jesus!
この子に3秒させなさいと語られてからもう10年以上になります。その従い続けていく中で本当に神様の愛そして素晴らしさを体験させていただいています。
I love you, Mom.
Facing God's words requires patience, but those who continue to have faith will be given God's blessings. God says,Trust me, praise me, and watch my work. God's words for his plan will continue furthermore to Eshrin. The truth of God's words will be conveyed through Eshrin's praising of songs.
これを見てて思ったのはですね、正解やっていて、エシュンちゃんが、ね、飛び出していって、もうみんないなくなったっていう時は確かあったんですね。あの時予言が来たのかと思ってね、ちょっと感動したんですけど、その時ね、私思ったんですよね。何を思ったのかっていうと、誰もいないわけでしょ。集会やる意味があるかどうか思ったんですよ。これ迷ってね、だってもうしょっちゅう出ていくわけだから、しょっちゅうみんな追っかけていくわけで、メッセージなんて聞いてない。そうなりましたらみんなそうでしょ?意味があるのかなと思ったんですね。で、その時に予言の言葉が与えられて、そして、賛美の賜物が開かれるポイントになりね、自閉症の回復になったってことはですね。だから、そこにおける特別な、切実的な神様の技っていうのをね、ちょっと感じます。それとともに自閉症が癒されてますよね。それから統合失調症が癒されてますよね。それから麻薬やって、それで治った人もいますよね。それから、うちの妻みたいに、重度の鬱が癒されてますよね。で、まあ、これは一つの印であって、これからもっとすごい、いろんなことから始まるんじゃないかっていうことを感じますし、精神病を含めて、神様のね、いろんな働きが起こる一つの印であると、こういうふうに思います。で、順次、発表していきますのでね、見ていただきたいと、こういうふうに思います。で、1分動画は出してください。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは、フィラデルフィアの教会です。黙示録に出てくる7つの教会の中で、最も興味深いのはフィラデルフィアの教会です。それはフィラデルフィアへの言葉の中に、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうという言葉があるからです。この試練とは、これから全世界に起こる特別な試練を意味します。つまり大患難時代のことと思われ、そこから守られると書いてあるのです。 守られる理由は今までの困難の中で忍耐を持って神様の言葉を守ったからです。それではこの守ろうとはどういう意味なのでしょう。大患難時代を体験するが特別な守りがあるという意味ではないと思います。なぜなら聖書で主の器が苦難の中何度も助けと奇跡を体験していますが、それは神の一般的働きであり、当然患難時代にある他の6つの教会にもそれがあるはずだからです。この守ろうというのは景況を表すものと思われます。フィラデルフィアは耐え切ったので大患難時代から守られる、景挙されるという意味と考えられます。つまりフィラデルフィアが景挙に関しては特に恵みを与えられた教会であることを意味しているのです。ちなみに他の6つの教会はまだ耐え切ってはいないので、フィラデルフィアのような特別な恵みはないと思われますが、それぞれの聖書箇所に勝利を得るものとあるので、他の6つの教会の人であっても景挙の条件を果たせば景挙されると思われます。もちろんたとえフィラデルフィアであってもこの条件を果たさなければ景挙されないと思われます。いずれにせよ景挙に関しての特別な恵みが与えられているフィラデルフィアに比べて他の6つの教会では景挙されるものは少ないと思われます。景挙は教会と個人がポイントとなりますが、フィラデルフィアの教会はまさに景挙のポイントの教会です。また黙示録3章7節や12節を見ると天とエルサレムとの関係が書かれています。フィラデルフィアの教会は景挙だけでなく天のエルサレムとの関わりにおいても特別なポイントがあると思われます。それではまた。
フィラデルフィアの教会はですね、7つの教会の中で特に優れた教会ですね。で、その時に何がポイントになっているかというとですね、神の言葉を守ったってね、この神の言葉に立ち続けたということが書かれているわけですね。そうしますと、キーポイントは神の言葉に立ち続けた。立った、そしてそれを忍耐を持って立ち続けたということが一つポイントであるなと。で、これは私たち一人一人のクリスチャンに神様が与えているメッセージもあって、神の言葉に立つこと、そして立ち続けることがいかに重要な意味合いを持つかということを言ってるわけですね。それで、みんなここ、今神の言葉に立っているところから外れてるんですよね。例えば聖書は曖昧ない神の言葉だっていう立場から外れるグループがたくさんあります。で、聖書は曖昧ない神の言葉だって立ってる教会っていうのは少ないですね。しかもね、聖書は曖昧ない神の言葉だって立ってるっていう言うんだけど、よくよく聞いてみると、立ってんの本当にみたいなね。例えば、予言に関して言えばね、愛を求めなさい。また、御霊のたもの、特に予言することを熱心に求めなさいって書いてありますよね。求めるってことが中心になりますよね。で、これはまあ普通、私たちが文章を読むときの解釈です。ところが多くの方々は求めないのです。あるいは予言の存在さえ消してしまいますよね。そうしますと、予言一つを見ても何がわかるかっていうと、神の言葉から、ちょっと逸脱してる。それから逸れてきてる。で、神の言葉っていうのはですね、非常に優しく明確に書かれてますから、そこに立ち続けるってことはね、重要な意味合いがあるってことをね、覚えておいてください。で、これがフィラデルフィアです。で、すべての教会はフィラデルフィアを目指すっていうことが必要ですね。そしてこのフィラデルフィアの特徴はですね、景挙にポイントがある。フィラデルフィアだけが景挙されるわけではないんだけど、最も景挙にふさわしい教会になって、多くの方々が景挙される。これが一つありますね。あとの6つの教会に関して言えばですね、勝利を得るものって書いてありますから、勝利を得るものっていうのはですね、重要なこう意味合いがあります。で、彼らは景挙されるだろうと、こういうふうに思われます。ですから、景挙の中心の教会になるって言った方がいいかもしれませんね。それが一つ大きなポイントとなります。それで聖書の方に入っていきたいと。こういうふうに思います。ロマ書の12章ですね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、 神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。こう書いてあるんですね。今コロナのことで大変な状況になってきています。具体的にね。いくつかの国は緩めましたね。規制を緩めました。韓国なんてね。そしたらなんか昨日40人ぐらい出ちゃったのかな。だからそこを知れない状況を感じますが、でも私はですね、状況は解放されていくんじゃないかって感じます。どうしてそう思うのかっていうとですね、5月の頭から本格的に出ろって言われた気がするわけですね。ということはもう、要するに確かにいろんな問題があるにしろ、状況は大きく変化してきている。こういうふうに感じますし、具体的に我々の働きにおける神の働きがぐーっと進み始めている。こういうことをね、感じるわけですね。で、その中で、ね、一つ我々は注意しないといけないのはですね、皆さんがコロナに移らないように祈る必要がありますし、教会のために祈って、それから日本の人々、世界のために、まず収束のために祈る必要があるんですが、それとともにですね、同じ動きになっちゃいけない。で、ここで書いてあるのはね、この世と調子を合わせてはいけませんと。もちろん、この調子を合わせるっていうのはね、なんかこの世と調子を合わせてですね、神から離れて踊ったり歌ったりするっていう、そういう意味に感じがちですが、この場合はですね、明らかに考え方ですよね。この世と調子を合わせてはいけません。そうしますとね、どういうことになるかっていうとですね、コロナに対する考え方と意見があるわけです、みんなね。まあ素晴らしいことを言ってると思います。ただしですね、それは必ずしも主の御心ではないことも含まれているわけですね。で、この時に、この世と調子を合わせてはいけません。具体的にね。で、私たちは一つ分かることがあります。どうして分かるのかというとですね、この後ろに全てのこの神様の素晴らしい計画があると。で、我々が分かることがあります。何が分かるかというとね、これは私たちは神様に従っているから、これは全てが益となってくると。で、我々が分かることがあります。何が分かるのかというとですね、再臨が近づいている印であると。それ、さらにいろんなことが起こってくるんだけど、しかしそれは永遠の御国が来る前触れであると。で、わかることがあります。何がわかるのかっていうとですね、人々の心は神から離れていってるけど、この時に多くの者たちが神に立ち返る時がやってきていると。そして多くの神様の技と祝福が起こることは、私たちは見ることができると。それがわかるんですね。それとともにですね、敬虚される時が近づいてきていると。具体的にね。コロナ産業を見てちょっと思うことがあるんですね。いとも簡単に世界中が大混乱させられましたね。経済的に大変な状況になりましたね。もしね、こんな簡単なのかと思った。国々の基盤はですね、思うより弱いですね。しかしね、神はその中心におられて、世界を統治されておられるわけですね。その神の国と世の国の違いっていうのをね、この非常に強く感じました。で、その時にですね、神様が言われているのは、神の御心は何かっていうことを見忘れちゃいけないと。テレビ見てるとね、自粛しないといけないとかね、それから人混みに出ちゃいけないとか、家から出るなとかね、それから密閉しちゃいけないとかね、そして風邪ひいたらどうなんだろうとかね、そんなことばっか考えます。で、それは必要なので、我々は情報として受けて、具体的な対応を取る必要があるんですが、それはそれとしてですね、御心は何かっていうことを捉えるっていうことはですね、必要であります。そしてですね、御心の時に、一つ分かることがあるんですね。それはね、この世の人たちと我々の考え方が違うと。これはね、心の一心によって自分を変えなさいって書いたんですが、この心の一心っていうのはですね、 施策の一心っていう意味です。つまり何かというと、世の人たちと私たちは施策が違う。で、この施策をしっかりと世の施策の上に立ってるんではなくて、神の施策に立ちなさい。そのために施策を一新させて神の施策に立つということをね、ここで言ってるわけですね。じゃあね、基本的に何が違うのか、これは一つ言えることがあるんですね。それは何かって言いますとね、イエス様を信じると罪が許されるんですね。で、その結果どうなるかっていうとですね、我々は罪の呪いのもとにあるわけです。でもね、十字架によって祝福されたんです。ですから私たちがですね、イエス様を信じるときに祝福されたんです。で、あらゆることを、良いことを通して悪いことを通して祝福されたんです。祝福となるのです。祝福が現れるんです。ですから、まだイエス様を信じてない方はね、イエス様を信じることをお勧めします。なぜなら、祝福されるからです。じゃあ、私たちがイエス様を信じてない時はどうだったのか。これはですね、皆さんね、祝福されないんです。呪いのもとにあるって書いてあるわけですね。罪が裁かれてませんからね。そうしますとね、こういうことになります。イエス様を信じた後は、私たちの人生は祝福されたんです。イエス様を信じる前には、私たちの人生は罪がありますから。で、罪があって、神様を祝福したいと私たちは思ってるんだけど、その祝福がですね、私の罪のため、皆さんの罪のために届かないのですよね。だから祝福されてないと。これは起こります。そしてですね、信じてる人と信じてない人はどこが違うのかっていうとですね、信じてる人も信じてない人も同じなんですね。愛されてる。で、私たちほど愛されてるものはいません。皆さん愛されてるんですね。具体的に。ところが信じてないときは、私罪人だから、で、皆さんも罪人だから、その罪のゆえに、ね、愛がね、届かない。つまりどうなってるかっていうと、イエス様を信じている場合に、私たちに深く神の愛が届いて、愛の現れが豊かに表されていますが、しかし、イエス様を信じてない時にはですね、その愛の現れは私たちに現れてこないのです。だから繰り返し言いますが、もしこの中でですね、ノンクリスチャンの方がいらっしゃるなら、神様を信じる必要をお勧めします。なぜなら呪いから祝福に行き、そしてですね、愛がないから愛に満ちたところに住むんですね。そうしますね、皆さんね、全く違うのです。つまり私は祝福されており、皆さんは祝福されており、私は愛されており、皆さんは愛されているのです。でもその前はどうだったのかというと、私は祝福されず呪いのもとにあり罪がありますからね。それから愛されてるんだけど罪人だから、愛が届かない状況にあるのですね。ですから何度も言います、神様を信じてください。その時にですね、呪いから祝福、それから愛がとどまっているのから愛に満ちた動きの中に入っていくのですね。そしてね、その時に何が違うのかっていうとですね、クリスチャンと、クリスチャンになる前とまるで違うということですね。変えないといけないと。今回ですね、聖霊様に示されたんですね。パウロ・アキモトのありえないお話ね。でね、いろいろね、たくさんの祝福を見たんですね。具体的に、まさにたくさんの祝福がね、そこに現れてきました。で、皆さんもね、いろいろ見てると思うんですよね。先週ね、神様の何か祝福を見た人、感謝したいと。もちろん何か起こるっていう祝福もあるでしょうし、何も起こなくても罪が許されたとかね、まあ、そんなこと言っちゃった場合は全員毎日っていうことになりますからね。話のポイントがずれてくる。 わけですね。でも思ったのはね、こんなにたくさんの神様の助けとね、恵みがあったかっていうことですよね。たくさんあるんですね。じゃあどうしてかっていうとね、私は祝福されてるから。私が愛されてるから。そしてね、私たちにもね、神様はそれをね、豊かに満ち足してくださいます。ところが、クリスチャン生活になるときに、施策が変わってない人がいる。私たちが愛されていて、そして祝福されているっていうことをですね、理解してない人がいる。具体的にね。で、変えないといけないと。で、こういろんな問題が起こっているときにね、何が起こってくるのかっていうとですね、祝福されている人はね、悪いことを通してもね、信仰を用いることによってね、素晴らしいことに変化してきます。で、皆さんが直面しようとするいろんな問題とか困難を皆さんは考えるかもしれませんが、祝福されているから、これを信仰を通して対応するときに益になってくると。御業が現れてくると。で、いろんな問題とか困難に解決があると。解決するだけじゃなくて、それが最善になると。すべてが益となってくると。それがわかるのです。ところがね、クリスチャンになって祝福されてるんだけど、心の一心にされてない方々はね、私の人生どうなるかなとかね、この問題になったらどうなるかなとかね、この困難はね、解決するんだろうかとかね、私の人生どうなっちゃうんだろうかとか、これはもう基本的に不信仰なんですが、もう一つはね、施策が変更されてないってことが言えます。つまり、呪われた自分の施策のままでやる。変えるんです。変えるんです。なぜ変えるのかっていうとですね、それはね、違うからです。十字架によってね、御言葉を通して我々はね、祝福されたからです。祝福されたからですね。私の子供がですね、次男が生まれた時にですね、長男はうるさかったんですね、生まれた後ね、ギャーギャー言って。次男が帰ってきた時にうるさくなかった。で、私はね、静かでいいなと思ったけど、不思議さんはね、おかしいって言った。で、私ね、神経質なりすぎてんなと思ったんですね。でもまあ、病院行って見てもらったらってね、ともかくその心配がなくなるためにね、そしたらね、病院行って泣きながら帰ってきました。で、生まれながらの脳障害ってことが分かったと。一生治らない。で、一生ですね、知能は発達しないっていう大宣告をされてきたんですね。ただ、我々は祝福されているのです。で、神の愛はですね、我々に現れます。誰にでも現れるんですよ。ただね、十字架を信じてない人には、現れないんです。で、私はね、すぐ思いました。感謝の御言葉を。で、感謝の御言葉を通して困難が、今直面している困難の意味合いっていうのがわかります。感謝するわけですね。どうして感謝するかっていうと、この後ろにね、神の素晴らしい計画があるからです。で、私はね、考えました。じゃあ何が起こってくるんだろうか。で、考えられるいいことは二つですね。治っちゃう。もう一つはですね、病気なんだけど主の栄光を表す。どっちでもいいかなと。こういうふうに思います。で、その時にですね、私に反対する人はね、秋元牧師が裁かれたっていうふうに言ってたんですけど、私ね、全くそう思ってませんでした。なぜそうなのかというと、私はね、祝福されてるんです。で、どうして祝福されてるのかっていうと、十字架を信じてるので、良いことにおいても、悪いことにおいても私は祝福されてるんです。良いことはもちろん祝福ですけども、悪いことの後ろにある神の現れがね、どんどんどんどん現れてくるのです。どんどん現れてくるのです。で、私たちは信仰を通してそれを受け取りますが、まず私たちの基本である私たちの施策を変更されない、しないといけません。 どういうふうに変更するのかっていうとですね、それは十字架を信じた恵みの中にあるものとしての変更です。ですからまだ十字架を信じてない人は信じてください。なぜならですね、私たちは祝福されるという土台の中にはっきりと入ることになり、私たちがその策を変えることを通して、私たちのですね、信仰の対応が強まり、より明確に祝福が現れてくるわけです。具体的にですね。ですから、その祝福の現れというのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、私はクリスチャンになってですね、最初、祈るということと聞き従いということを教えられたんですね。そこでね、助かんの神様の技を見るようになりました。でまさに木は生きておられて助けてくださるなというふうに思ったんですね。そしてね、ちょっと感じたことがあるんですね。マーリンさんを通してね、感謝のことを学んだんですけども、順序があったわけですよ。最初は祈るっていうことでしょ。聞き従いってことでしょ。それからマーリンさんですよね。で、その時にね、あ、神様はね、このポイントの順序を通して祝福を与えてるなっていうのを感じたんですね。で、マーリンさんを通して何が起こり始めたかっていうとね、悪いことにおける神様の技の大きさ、その後ろにある神様の祝福の大きさ、栄光の現れっていうのを感じ始めたんです。そしてですね、一気に私の体験する神様の素晴らしさはですね、2倍、3倍に増えてきました。で、皆さんもそうであろうと思います。で、今ですね、世界恐慌以上の経済的な問題が起こり始めている。時代は変わったとかね、とんでもないことが起こると。目の前で就職の問題とか、いろんな問題が起こり始めてますよね。ですから我々が、そこから逃れることはできません。同じように、そういう中に入っていくでしょう。しかしね、全く違うのです。なぜ違うのかっていうとね、イエス様を信じない人は信じてください。罪があるのでね、私たちは祝福のもとにないのです。しかしね、私たちが十字架を信じて、イエス様の贖いを信じるときにね、罪が許されます。でね、祝福されるのです。そうなりますとね、どういうことになるかっていうと、起こることは大変なことで、問題も起こってくるかもしれませんね。もちろん皆さんの中で問題なしに生きる方もたくさんいらっしゃると思いますし、今も問題に入ってるって人もいるかもしれませんね。それが解決するのです。単に解決するだけじゃありません。それがですね、神様の最善をもって神様が栄光を表す。祝福を表す。宮沢を表すということが起こってきます。そしてね、素晴らしい宮崎と宮栄光のうちを歩んでいくということが起こってくると。ですから今、困難なことが起こり始めてますが、これはですね、私たちが神様の十字架に立ち、信仰の対応を取るときに、益になっていくと。そしてですね、今たくさんの祝福の技を皆さん見ていると思いますが、これからさらに大きな技を見ます。これからさらに大きな祝福を見ます。なぜそうなのかというと、私たちは祝福されているから。そしてね、その主の栄光が表されてくるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。否定的なことを言うことによって、不信仰を引きずり入れている人がいます。これはちゃんと悔い改めて、神の信仰に立ち、ちゃんと信仰の告白をするように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導いてください。失敗したことがあって、それが傷になって対応を取れない人がいます。感謝をしていきなさい。それで不信仰を悔い改めなさい。不信仰を悔い改めることがポイントです。その時信仰の対応が取れるようになり、それが主の働きと大きく関わることになります。トランスはどうぞ豊かに導き、さらにご用ことを宮沢を出してください。いくつかの考えが頭の中にあり、ちょっと混乱している人がいますが、祈るように、ちょっと祈ってるんですが、祈りが足りません。その時に明確に主の御心を捉えることができます。それに従う時栄光が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。 それでは、おのおので癒しのためお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ぜ、お一人お一人の体と精神から病に乗れよ、され。イエス・キリストの御名によって命ぜ、お一人お一人の体と精神から病に乗され。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病に乗れ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。なんか頭の中に非常にマイナス的なイメージがしょっちゅう湧いてくる方がいらっしゃいます。これは何か小さい頃偶像を拝んだことがあって、かなり真剣に拝んだことがあって、それがまだ悔い改めないといません。これを悔い改めるときに解放されます。鼻と喉が悪い方が癒されました。腰が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の方の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。夜は、正解の時に預言者セミナーから最初に始まります。あと何かある？ないですね。はい。それではこれで終わります。どうもありがとうございました。